皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード255、3月17日の配信でございます、う
ん、はーい。
前回でね、広告案件が終わってしまいましたので、
うん、
今回からは通常回ということになるわけですけどもね。
3週連続ですんげー長い放送が3本続きましたね。
そうね。なんでこういう時に限って長い話をしちゃうかね、本当に。
なぜ？
なぜなんだろうか。
もう最近90分近い早つ多いぜ。
本当だよ。だって立て続けに、そうだな、立て続けに1時間軽く超えるもんね。それはまあそうか。だって広告で15分やってんだから、そりゃそうだよな。
おー、そうなんすよ、もう。
頑張って、だって本編45分に抑えたとしても、1時間だからね、それで。
ゲームなんとか長いなーとか言ってるの、
うん。
意外と引け取らなくなってきたぜ。
いやいや。何をおっしゃいます
か？と思ったら押し話も普通に30分とか出すからね。
いや、そう、まあだからそれは否めないよ。否めないけど、いや、ゲームなんとかには勝てないって、だって2時間半とかやってんだから、あれ。1時間違うんだから。
そんなしょっちゅうやるわけじゃないからね。
まあね。まあまあ、そうだけど、そうね、ちょっと長くなってきて、でも押し話もね、うん、ちょっと反省してるのよ。だから最近、押し話では、タイマー制を導入しました。
ああ、かけらじになってきた。ついに、ついになってきたぞ。
あの、じゃらーん、
じゃらーんって。
じゃらーんっていうのはね、あの、本人たちに聞こえればいいだけのものをわざわざ本編に流すっていう、あの伝説のじゃらーんがありますけど、ああではなくて、今ディスコードで撮ってるんですよ。はしばなしも。ディスコードで撮ってるんだけど、その、共有、画面共有ができるじゃない、ディスコードって。
はいはい。
だから、僕の画面で、そのウェブでできるあのストップウォッチ、
はいはい、
をスタートと同時に僕が押しまして、
はいはいはい、
一応みんなで共有して今何分ぐらいかなっていうのを、
なるほどなるほど、
見れるようにしてんのに長くなんだから、
うーん、
うん、でその毎回一本撮り終わった後におかしいなってみんなで言うっていうこれなんか、に15分にするの無理くないですかみたいな話を毎度毎度するっていうのが、まあ、お決まりの流れになってる
んです、
ね。
うーん。
不思議だね。あれ、なんであんなに喋っちゃうんだろうね。
なんでだろうね。
なんでだろうね。マジわかんないわ。
なんかこう、いやいや、育ちが違うのかな。なんか他の、ちゃんと切れてる番組さんたちはなんでなんだろうなって毎回思うんですよね。
あれ、どうやってやってんの？なんか俺たちからすると魔法みたいに思うんだけど、なんで10分で終われんのみんな。無理じゃない？ 10 分で何喋れんの？いや、喋れるか。いや、
なんでなんだろうね。
マジだって佐々木亮さんとかもさ、10分とかでさ、俺たちの55分より濃い話してんだから。
なんでなの？
どうまとめればあれできんの？
我々の5、6倍濃度の濃い番組が宇宙話なんだよな。なんでなんだろうな。
なんでなんだろう。でもさ、宇宙話を仮に一本我々と同じ尺でやったらさ、
うん、
もしかしたらついていけない人続出するのかもしれないね。
濃すぎて？
もう難しすぎて。
あ
ー。だから、俺たちはこの55分っていうか今本当は45分なのに2時間になってるっていう、このカルピスを水で薄めてますみたいなさ。あっちは現役なんだよ、やっぱり。
なるほどな。
りょうさんの方はね。
うんうん。
濃いめのカルピスというか。うん。まあ、やっぱ、ちょっと我々はなんか、すごい水を加えてる感じはするから、ね。
そうだね。3倍希釈って書いてるところ5倍ぐらいで希釈して、その上で香料バンバン入れちゃうみたいな、ね。いや、
全然これカルピスいけるいけるって言ってる。
美味しいよね。やっぱこのぐらいだよね、とか言ってね。
貧乏出てるぞ。でもそんな感じだな、本当に。うちの番組は。
なるほどな、
うん。だから、頑張ればうちも10分できる。できないな。二人がだって喋りたいんだもん、だって。
早つは10分にはならないんだろうな。
なんないね。なんでだろうね。
まあそうだな、50分60分撮ったものをまるまる50分切るっていう会社しかないかな。うん、
それただ話題なくなってるだけじゃん、それ。
オープニングとエンディングをまずバツーンと切って、これだけ多分15分ぐらい消えすぎるはずだろう。
そうね。15分どころか20分ぐらい切るからね。それだけでも全然違うの、確かに。そうか、だから。
そうなんだな。撮るだけ撮って切るスタイルしかないんだろうな、多分。
ああ。だそれこそワクワクラジオさんとかね。
そうだな。でもワクラジオさん、ホネス君お風呂で編集できるかな。
いや、ちょっとできないな、俺。
多分ね、ホネスお風呂で溺れて死んでるんじゃないかって思っちゃうんだよね。
まあ、寝てるからね、俺だって、ね。
心配だよね、なんか。お父さんがお風呂から出てこない。
本当よ、そうなっちゃうからね。いやでもそうか、そうだよな。だから一人で喋ってるっていうのはあるかもね。そのあの佐々木亮さんに関して言うとね、
まあ、
その掛け合いの必要がないじゃん。
あ、まあそれはそうだね。
うん、そうするとやっぱり無駄な話しなくていいからさ。
まあな、無駄しかないからな、はやつな。
一人喋りでも無駄話多い気がしてならないんだけどね、自分はね。もうそうなったらいよいよだなと思いますけど。はい。まあそんなね、3月、通常回でございますよ。広告もない通常回でございますけれども。
うん、通常回か。うん。そうですね。
うん、通常回。うん。はい。今回はですね、小平さんに話を持ってきていただいたわけなんですが、何をやっていただけるんでしょうか。うん、
今日はですね、冷蔵庫の話をしますよ。
冷蔵庫。あれ？
冷蔵庫定点観測をしますよ。
なんか、そうよね。ちょこちょこ出てくるもんね、冷蔵庫。
ええー、まあ、ちょこちょこ。まあ、結構前なんですね。
あ、そうだっけ？もうなんか記憶があれだけど。
およそ2年ぶりぐらいにね、やるんですけどね。
え、もう2年経った？前回の冷蔵庫から？
もうなんか、骨粗くんの、
あれ？
もう時空の歪みっぷりが心配だぜ。
おかしいな。2年経ってる。俺、1年も経ってないぐらいだと思ってた。
なんか、年単位で骨粗くんずれてるから心配だぜ。
あの、補正していきたいと思います。これでね。はい。わかりました。じゃあ、今日は冷蔵庫ということで、早速本編に入っていきたいと思います。
本日は、2022年2月にやった、エピソード145。各社の新作冷蔵庫からトレンドを把握するぜよという回。
うん。
まあ、2年前にね、あったんですけどもね。
本当に2年なんだね。
そうなんですよ。
完全に2年前だね。
24年3月に。
はい。
各社の新作冷蔵庫からトレンドを把握するぜよ2024を開催したいと思っております。
シリーズ化してるね、定点観測。
まあ、うん、2年経ったら定点観測と言えるかどうかはちょっと怪しいんですけども。
次やるのは2026年にすれば、そこでようやく定点と言えるだろうね。
まあ、ひょっとするとね、あの、ホネスト君が最近やったよな、みたいなこと思ってるのは、こう、エピソード240、各社の自動調理鍋を比べてみようの回を、冷蔵庫の回とこうごっちゃにしてるのかな、とこう思って
ます、ね。いや、でも冷蔵庫の感覚だったから、調理鍋ではなかったんだけど。
ええー、まあ、ひょっとしたらね、こう、リスナーの皆さんね、こう、2年前の新作冷蔵庫のトレンドを把握するぜよの回でどんな内容だったかな、っていうことを思い出していただきたいのは、
うん。
シャープの冷蔵庫ですね。あれがこう、覚えてるか覚えてないかですね。
あー、懐かしい。
ほんで、そのシャープの冷蔵庫どんなんだったか覚えてますかね？
覚えてますよ。あの、感動的な冷蔵庫ね。あの、本編ではケチョンケチョンに言った俺が、その数ヶ月後に、実際にあったんすよ、眩しいのって言ったやつね。
そうそうそう。
ありましたわ、みたいな。
そうなんです。あの、
当時、ね、眩しくない冷蔵庫だ。
シャープは眩しくない冷蔵庫って言うんでね、こっちのあの、僕もちょっと落ちポジションに持ってきたんですけどね。
ああ、いやでも、あれはだって、実証されたわけだから。確かにシャープさんの言う通りだったっていう。
ね、そうですね。エピソード145の中でこう、ホネス君にケチョンケチョンに言われたんですけどね。
ケチョンケチョンに言いました。ねえよ、そんなのって言ってたからね。いや、その、年に何回もないもののために、誰がそんな、その機能を欲するんだよ、みたいな。言ってたからね、俺ね。うん、懐かしい。
そうです。まあ、それがエピソード145のハイライトですね。
そうですか。あれがそうか。うん、2年前か。早いな。
2年前ですよ。
ああ。
あれから2年。
はい。
まあ、別にこう、2年経ったから、狙っていこうって思ったわけではないんですけども。
うん。
直近ね、家電の回、バルミューダ回であったりとか、まあ、ガンダムの話をしたりだったりとかね。
うん。
たまたま、ベタベタな家電回っていうのをちょっとやってない時期が続いていたんで。
確かに。
やるかなーって思って、あの家電情報をこういつものようにこう調べ出していたら、
うん。
新作の冷蔵庫が多いってことになりまして。
あ、そうなんだ。へえ。
こりゃ、並べようって思いましたね。
多かったらね、種類が多かったら並べるのが早通の鉄則ですからね。うん、
こりゃ、並べてみようと思いまして。
はいはいはい。
今日は、各社の冷蔵庫の話をしたいと思うんですね。
なるほど。
そんなわけで、今回は、名誉ある、早通冷蔵庫アワードにノミネートされたのがですね、次の4社となるわけです。
アワードになってんだよ。
早通冷蔵庫アワード、誉れ高い。
誉れ高い。早通冷蔵庫アワード、初めて聞いたけど、2024ね。
はいはい、次の4社がノミネートされております。
はい。
三菱電機。
おぉ。
日立。東芝。シャープ。
お、え、この4社
次の4社となりまーす。
P 社がいないじゃん。
今回 P 社はございませんね。
ノミネートされなかったの？
まあ、今回並べてみた4社っていうのは、いずれも、
うん。
2月に、新製品リリースしてるんですよ。
はいはいはいはい。
P 社はいつもね、こう、時期がずれるんでね。
あ、そういうことか。
多分まだ出てないんですね。
え、間に合うの？家電大賞の、だって今年もワクワクしてんだよ。買ってもいない冷蔵庫をさ。
家電大賞の対象期間は24年じゃないから。
あ、そうかそうか。前の年か。あ、だから全然大丈夫なんだ。全然大丈夫なんだっていうのもおかしいけど。
今焦って出すもんじゃないから、家電大賞的には。
そうかそうか。それに間に合わせようと思って出すもんじゃないか。そうかそうか。じゃあ大丈夫。
特に、対象期間過ぎてるからね。
ごめん、そうだ
った。大丈夫なんです。早通的にもこう、家電大賞と被らないものを狙ってるんでね。
あ、なるほどね。そっか。2024だもんね。今年の家電大賞は去年出たやつをやるんだもんね。そうか。
そうです。そうなんです。
はい。なるほどね。
まあ、というわけでね、ホネス君が心配する家電大賞とも被らない冷蔵庫アワードをやってくるわけです。
楽しみだな。その4社か。
その4社なわけですね。
うん。
皆様、おなじみの4社。
うん。
その4社の、今回ね、4社を比べていくわけですけれども。
はい。
ただ、こう、スペックを比べて、ああですね、こうですね、とやっても、早通的には何も面白みがないなと思うわけで。
まあ、昔の早通だもんね、それはね。
ええー。今回はですね、各社の新作冷蔵庫から。
ほう。
まあ、僕、小平がですね、各社のウェブサイトをダラダラと見まして。
うん。
各社のウェブサイトの中に載っている機能紹介を目的としたキャッチフレーズみたいなものを調べてきました。
キャッチフレーズ？
ええ。
はあ。
そのキャッチフレーズを僕がご紹介いたしますので。
ほう。
ホネスさんには、どのキャッチフレーズがどのメーカーの冷蔵庫なのかということを当てていただきたいなと思うわけです。
なんかセンター試験の一問目みたいなことやるじゃん。
題して、早つ、どれがどれなのクイズなわけですね。
あ、まあ、いいでしょうよ。お、4問ね。
早つ、共通テストですよ。
共通テストでした。センター試験終わったんでした。
1日目、1科目目の家電。
家電ね。
家電、どれがどれなのクイズやっていきますよ。
マジでちょっと作ろうかなと思いますね、それ本当に。
まあ、そんなわけでね、クイズを教じていきたいわけですけれども。
はい。
まあ、前提条件としてね。
はいはいはい。
ある種、条件を明かしていこうかと思うわけで、各社の、うん、まあ、発売時期とか、その冷蔵庫のね、サイズ感とか、あとはこう、お値段感を今回は明かしていこうかなと思います。
あ、先にね。
まあ、はい、ある程度条件揃えてきましたよって部分のところを伝えたく、紹介したいと思うんですけども。
なるほど。
三菱電機さんは、今回紹介するのは、24年2月22日発売の新製品。
うん。
495リッターの中身になっておりまして。
ほう。
お値段としては、40万円前後となっております。
おー、なかなかの値段ですね。
うん。そして、日立さん。
うん。
日立さんは、2024年2月15日発売の新製品。近い。
うん。
485リッターサイズ。
おー、10リットル違う。
お値段は36万円程度となっております。
10リッターで4万ぐらいってことか。なるほど。
うん。そして、次、東芝さんですね。
はい。
東芝さんは、2月の中旬発売ですね。
うん。
こちらが507リッター。
大きい。
40万円程度。
ああ、同等か。じゃあね。うん。
そして最後のシャープさん。
はい。
シャープさんは2月の22日発売の新製品。
かぶってきた。
505リッター。
お、大きい。
お値段が39万円程度と。
え？あ、ほんと。
いうあたりで。
うん。
まあ、もちろんね、その、各社、リッターサイズとお値段紹介したんですけども、
うん、
別にこう、ワンサイズしか展開しないわけではなくて、
あ、
ま
あ、そかそか、
もっとちっちゃいやつがあったりとか、もうもっと大きい、例えば600リッターのものがありますよ、みたいなものもあるんですよ。
はいはいはい。
あるんですけれども、まあ、前提条件としてはちょっと整えようかなと思いまして、大体同じサイズ感、大体同じお値段感になるようなものを、今回、取り揃えてきましたという前提条件なわけです。
なるほど。
で、ホネスさんだったり、リスナーさん皆さんが、お値段感を聞いて、どう思ったか。まあ、うん、あえては、聞きませんけれどもね。
うん。
各社の最新機種であり、ある意味で、フラグシップモデル的なね。
まあまあ、そうでしょうね。
意欲的な機能を持ち合わせるような製品群であるよというわけよね。そのあたりのラインナップを調べてきましたというあたりを、ご理解いただきたい。
まあでも最新ってやっぱり高いからね、どれも。
ええー。
で、冷蔵庫買いに行くとき、まあ僕も過去にね、今の家、こう、引っ越すタイミングで新しく買い替えたんですけど。
ええー。
だいたいやっぱりビッグの店員さんとかヨドバシの店員さんって、
うんうん、
最新今これ出てるんで、一つ前の方はもう半額くらいになってんすよ、みたいな、そういう説明を、やっぱり冷蔵庫、洗濯機とかってされるからね。だからまあもちろん最新のこの機能が好きってなれば最新のものを買えばいいし、まあそこまで大きな差がないんですだったから一つ片落ちでもいいんですっていう場合は、まあそのね金額が安くなった方を選ぶ方が結構多いのかなという印象だから、まあなかなか今ね出していただいた金額感でじゃあこれを買いましょうっていう人はそこまで多くはないのかなっていう印象だけどね。
まあこのお話ねちょっとね補足的にちょっとだけ触れておきますとね、
うん、
いわゆるメーカー指定価格ってやつがこう、
はいはい、
P 社だったり、ね、日立さんとかのあたりでこう施工され始めたんでね、
はい、
まだ通ずるとは思うんですけども、だんだんホネスト君が言っている片落ちを買おうという文化日本から消え散ってきますからね、だんだんね、うん、
そうなんだよな。
なので皆さんこう買い替えるなら今のうちかもしれませんね。
うちも買い替えないとな。最近ちょっと冷蔵庫変な音し始めたんだよな。
変な音がする。どうです？今日の最新機種、いずれもそんな変な音なんてしませんよ。
そりゃそうです。まあ新しいからね、それはね。
まあちょっと喋る冷蔵庫とかありますけどもね。
まあある意味変な音かもしれないね、それはね。
寂しくない、楽しい冷蔵庫。そういう風に言っていただきたいですね。
関西弁で喋るやつね。
まあいいんです。今日は早速、どれがどれなのクイズを楽しんでいきたいなと思うわけですけれども。
なるほど。
まあ、改めてね、こう、これはまたちょっと注釈ですよ。メーカーさんへの目配せを公平がいたします。
チラチラ。チラ。
あの、まあ、クイズとして、
うん。
提供したかったんで、
はい。
各社が、この冷蔵庫はこういうキャッチフレーズなんですっていうふうに、歌ってるものを、ババーンと拾っていきたいっていうのが本音なんですけども。
はいはいはい。
まあ、世の中難しくなってきましたね。冷蔵庫の新製品が出るっつって、広告代理店が練りに練ったキャッチフレーズが展開されているっていう時代ではなくなってきました。
お、
一言ズバリのキャッチフレーズなんてもうどこの会社もやってませんでした。
あ、そうなんだ。
ええー。
悲しい。
なのでね、まあ、この機能はこんな感じだよとかね、まあ魅力的な機能があれもあるよ、これもあるよ、みたいなね。
うんうん、
そういうキャッチフレーズってものを小平がつまみつまみ拾ってきました。
なるほど。
あまりこう改ざんはしていませんけれども、もちろんメーカーそれぞれでこう乗せ方ってのはちょっとばらつきありますんでね。いずれも、例えばこう、10個あるやつの中から4個拾ってきましたとか、4個あるやつの中から4個拾ってきましたみたいなところでね、こうメーカーそれぞれの温度感ってのはちょっとずつ違うかもしれないですけども、
ほうほうほう、
極力小平が同じようなレベル感になるように揃えてきましたっていう問題になっております。
結構難しそうだけどね、そう聞くと。
まあ、いずれも、ふざけるために前提条件を整えてるだけであって、真剣に聞いていただく人はないです。
結構真剣に当てようとしてるけどね、俺。
エンターテイメントでしかございませんのでね。
はい、皆さん、エンターテイメントですよ。
ええーね。
うん。
ふざけたいだけなんでね。はい。みんな、こう、真面目にこう、家電の話を聞かないでくれたまえよ。
エンターテイメント部門ですよ。
ええーね。強いて言えば、こう、ホネストが困る様を楽しんでいただきたい。
何が楽しいでんってみんな思ってるだろうけど、結構楽しんでくれる人いるみたいですよ。ありがとうございます。
まあそんなわけでやっていきたいと思います。はやつ、どれがどれなのクイズ、は
い、やっていきましょう。
ノミネートされた4社の機能を紹介するキャッチフレーズってものがいくつかございます。
はい。
どのメーカーかは明かしませんので、まずは1社ご紹介いたしましょう。
はい。
その1社からいきなりホネスト君が答えられるようであれば答えていただきたいですし、
うん。
まあ4社全部並べるかもしれませんしね。まあ4社全部並べたらちょっとホネスコも脳のキャパ的に無理かもしれませんけどもね。
2個目なんつったっけみたいな発生するからねこれ。
そんだけでまず1社3つのキャッチフレーズがございますね。読ませていただきます、はい。野菜をかがまずに出し入れてきて楽。野菜たっぷりの毎日に真ん中野菜。これが1つ目の機能ですね。
はいはいはいはい。ああ、はいはい。
2つ目の機能いきましょう。
はいはいはいはい。
眠らせるように保存するからみずみずしさが長持ち。新鮮スリープ野菜室。
うん。
あ、三つ目です。
はいはいはい。
たっぷり入る冷蔵室の全段どこでもチルド保存ができて楽、うま。丸ごとチルド。以上でーす。
まあまあまあまあ。
さあ、ここはどこのメーカーなんだろうな。
これはでも、いや僕、記憶がね、ちょっと曖昧なんだけど。これ一旦仮でもいいですか？
ああ、仮置きいいですよ。
仮置きで、まあでも真ん中が野菜室って言ってたんで、東芝
、いいでしょう。
東芝、うん、はい。
これを仮置きとしていきましょう。
はい、はい、仮置きです。
じゃあ二つ目、二社目いきましょう。
はい。
機能が四つございます。
うん。
たくさん買い物しても大丈夫。驚きの収納力と使いやすさを両立しました。中だけ広々大容量。二つ目いきましょう。
はい。
食品を最適温度で保存。我が家の生活パターンで運転してくれる全室独立お任せ AI。
はいはいはいはい。なるほど。
三つ目いきましょう。
うん。
凍っていてもサクッと調理。
ああ。
解凍なしですぐに使えるから嬉しい。切れちゃう、はいはい、旬冷凍 AI。
はいはいはい。ああ、はいはいはい。
最後四つ目いきましょう。冷凍いらずですぐに伝える。生のまま長持ちするから嬉しい。氷点下ステッカー D AI。以上です。
仮置きね。
はい、仮置きいいですよ。
仮置きでこれは、
うん、
これは三菱だろうね。
おー。じゃあこのまま三つ目いきましょうか。
はい、お願いします。
三つ目は機能が四つございます。
はい。
もっと潤う。積み立て野菜室。二つ目は、
はい。
とりあえず冷凍しなくていい。生のままでここまで美味しさ長持ち。氷結晶チルド。
うん。
三つ目行きましょう。
はい。
チルドルームに入りきらない。を解決。冷蔵室のどこにでも生鮮食品を置ける潤い冷蔵室。四つ目行きましょう。
はい。
冷蔵庫にできることが広がる。愛用ライフアプリ。以上でーす。どうでしょうかね。
日立。
日立は、はい、はい。ここまでシャープが残っていますね。うん。
はい。
じゃあ、このまま4つ目いきましょう。最後ですよ。
はい。
機能として5つございます。
5つ。でかいね。
はい。キッチンにフィット。暮らしにフィット。奥行き薄型63センチの冷蔵庫で、あなたのキッチンライフをもっと快適に。二つ目です。
はい。
業界初。お家全体で電力の無駄を低減。ソーラー家電連携。なんか、うなってますね。
はい。
三つ目行きましょう。
はいはい。
AIoT につなぐと、使う人の暮らしに合わせて賢く節電、さらに便利に、心ホーム&心エナジ
ーはいはいはいはいはいはい。
四つ目行きましょう。
うん。
ここにもシャープのネイチャーテクノロジー。
言ってんな。言ってんな。
ホタテ貝のデコボコ形状応用で、省エネ設計の冷蔵室ドア。
はいはいはい。はい。
最後、5つ目行きましょう。白熊の毛の構造応用で、奥まで明るい LED ランプカバー。ここにも、シャープのネイチャーテクノロジー。
言ってんな。最後2個言ってんな。
以上でございまーす。
あー、まあまあまあ、そうね。これはシャープだね、じゃあ。
ああ、シャープですか。なんで分かったのかな。
ちょっとね、シャープの前半でちょっとどうかな。だから、最後の2個、もし、
うん、
名前、まあでも2個名前出されなくても分かるか。3個目ぐらいで分かってたけどね。まあまあでも、これがシャープと確定されれば、残り3つ合ってると思うんだよな。
なるほど。じゃあ、チェンジなしでいきますか。
なんか重大な間違いを犯している気がするけど、野菜室真ん中って三菱だっけっていう、いや、このまま行こう。
お
ー、はい、
このクイズの時間、リスナーさんどんな気持ちなんでしょうね。
うん、どうでもいいわと思ってるかもしれない。
ほや、真剣に考えてんなーと思ってるんですかね。
いや、考えてるよ。そりゃだって間違えたくないもん。
じゃあ、正解発表行きましょう。
お願いします。
一つ目、ホネストくんが、東芝と答えたものは、日立さんでした。
あ、もうダメじゃん。あ、もうダメじゃん。え、日立が真ん中野菜室だっけ？
そうなんです。
あ、そうか。じゃあ、日立と東芝が逆かな。はいはい、わかりました。
二つ目に、ホネストくんは三菱と答えていたものは、
はい。
大正解、三菱電機でございます。
ああ、よかった。やっぱそこが逆だったか。
そして、三つ目、ホネスくんがピタシと答えていたものは、
はい。
東芝でございます。
これなんだっけ、特徴なんて言ってたっけ、
もっと売る積み立て野菜室。
あ、それか。それか、東芝か。
最後、ホネスくんがシャープと答えていたものは、はい、一体どうなんでしょうか。正解は、
いや、シャープやろ、そりゃ。シャープですよ。
大正解、シャープです。
はい、ありがとうございます。半分か。いや、これは全問正解いけたな。頑張れば。
4分の2正解ですね。うん、50点。
50点か。ちょっと、年明けの校長の滑り出しからすると、ちょっと、やっぱ落ちたね。
まあ、これの後100点しかないんだけどもね、あとね。なんか、
まあまあまあまあ。75
点ってなかなかありえないんだけどもね。
そう、まあそうね。そうね。確かに。
さあ、リスナーミンさんはこう、どう感じましたこのクイズ。
どうだったんだろう、みんな正解したのかな。
いや、みんな多分答えてないですよね。わかってます。皆さん、こう真剣には考えてなかったですよね。
参加して、皆さん今日セミナー来てるんでしょ、だって。皆さんトレンド把握するためにいらっしゃってるんですよね、今日。ねえ。いや、でも、
うん、
僕が三菱を答えられたのは、
う
ちが三菱だからなんですよ。
うちが三菱だから、
だからそこは多分間違いないなと思っていて、
はあ、はあは
あ、野菜室が真ん中がどっちかなってやっぱり迷っちゃったところがあるんで、だからご自宅が日立の冷蔵庫の方々は多分、
はあはあ、
そこは間違いなかったと思うし、
なるほどー、
うん。まあ、そうね。そうか。どうだったんだろう、みんな。
まあ、皆さんがどう考えて、どう答えたかわからないんですけれども。
うん。
まあ、今回のこの、長ったらしい、どれがどれなのクイズの、真意としてはですね、意図としてはですね。
あるんですね。
あんま変わらんなって感じていただきたかったんですよね。
それは、過去から脈々と同じものが作られ続けているよということですか？
まあそこもまあ確かにまあ差を感じにくいだろうなとは思っていますし、
うん、
まあどちらかというと各社の差ってほとんどないなってあたりだと思っているんですね。
まあそれもそうかもしれないですね。今聞いたところでいくと、じゃあ今の説明を例えば店頭で聞いたときに、うわ、この機能いいじゃん、これ買おうっていうのが少なかったかもしれないですね。
うーん。
でもどれでもいいな、みたいにはなりがちかもしれないかも。
まあ、あえて、 あえてですね、特徴を挙げていくとですね、最初に紹介したのが日立さんなんですけども、
はい。
まあ日立さんは真ん中野菜だと。
うん。
っていうことと、新鮮スリープ野菜室っていうような形で言ってるんで、野菜の鮮度を保てるよーっていうふうに歌ってるのが二つ目。
はい。
で、三つ目は、こう、ここが結構肝になるかなと思ってるんですけども、冷蔵室。まあ一番大きいドアのところ。
うん。
一番大きいドアのところの全、が全段どこでもチルド保存できるっていうような形で、冷蔵室丸々チルドルームになるんですよ。
ああ、まあそれは確かにいいかもね。
これは結構特徴的かなと思うんですけども、
うん。
まあ、そういう機能がまずございますと。
うん。
で、ちょっと順番前後しちゃうんですけども、次に、東芝の話をしますと。
うん。
東芝もキャッチフレーズ的には、野菜室、積み立て野菜室、もっと潤う積み立て野菜室っていうことで、野菜の鮮度を歌ってると。
あ、言ってたね。
で、その次に、とりあえず冷凍しなくていい。生のままで、このまま美味しい。表現症チルドっていう形で、チルドルームを歌ってるんですね。
うん。
で、三つ目が、チルドルームに入りきらないを解決。で、冷蔵室のどこにでも生鮮食品を置ける潤い冷蔵室っていうような形で言っていて、
あの、
チルドがすごいんだぜって言った後に、でもチルドパンパンになったらどうしようっていう時に冷蔵室が使えますよ。冷蔵室すごいんすーっていうような形を言っていて。
え？
うん。実はこう、日立と東芝がめちゃくちゃ似てるんですよね。
そっか、チルド推しなんだ。
そうなんですよ。とりあえず全部チルド級にすればいいんじゃねっていうのがこう、被ってんですよね。
あ、まあまあまあ、チルド意外と買うよね。っていうことよね。だから、
うん、
あんな一番下のところにちまっとあるチルド室って足りないよねっていうのをその2社は力を入れてきましたってことか。
ですね。まあその辺があったりしますよね。で、三菱さん、こっちは一つ目がこう大容量、収納力があるんですよってことを歌ってる。はいはいはい、で、うん、次が AI が生活パターンに合わせて自動運転してくれる。
うん、はいはいはい。
というわけで、全室独立、お任せ AI っていうのが入りますと。
うん。
で、そして三つ目が、凍っていてもサクッと調理ってことで、冷凍室なんですけれども、冷凍するものが扱いやすいですよというもの。というのと、最後の一つが、冷凍いらずですぐに使える。生のまま長持ちする。氷点下ストッカーっていうような形で言っていて、あの、これ AI っていう機能が組み込みされてるんですけども、
うん。
かぶってんですよ。
まあまあ、そうか。
これも結局、冷凍するよねって中で、冷凍とかチルドに入りきらないよねってものを、まあ、冷凍級、チルド級にしてるよってものを出してるっていうのが、まあ、機能になってると。
なるほどね。
うん。
そうか、確かにな。
で、シャープさんですけども。
うん。
まあ、シャープさんはこう、暮らしにフィットする。まあ、薄型で、デザインも優れてますよっていうようなことを言ってることと、あとはこう、ここが唯一だなって思ってるのは、ソーラー家電と連携するっていうことで、要は、ご自宅のソーラーパネル。
うん。
これと連携しますっていう機能を歌ってるんですよね。
言ってたね、さっき。
うん。で、まあ、これが、三つ目に上がる、心ホーム&心エナジー。
はいはいはいはい。
心エナジーっていうのは、こう、住宅、スマートホーム関係のヘムズと連携するっていうようなものになってるんですけども。
うん。
ここを歌うってあたりがこう、他のメーカーにはない、シャープならではの特徴になっているわけですね。
なるほど。まあそうだね。今まで散々言ってきましたからね。
うん。まあちょっと分かった風なことを言うと、これに匹敵するものを出せるのは多分 P 社ぐらいしかないのでね。
まあまあそこまで開発するかっていうところあるけど。
うん。
まあまあでも、確かにね、特徴としては、そこはシャープの特徴として分かりやすいのかもしれないね、それはね。
うん。
うん、
で、あとはこう、最近シャープさん、こう、ネイチャーテクノロジーっていうのをこうね、
そこよ。なんか急にネイチャーテクノロジー出てきたなと思ったよ。
どうしたどうした、急にテンション上がって食いついてきたな。
なんか、ネイチャーテクノロジーってなんやねんってずっと思ってたんだけど。
そうですね。まあ、シャープのネイチャーテクノロジーね。
うん。今まで聞いたことなかったからさ。
まあ、これはね、気が向いたらいつかね。ホネソクに、これでもかというぐらいね、シャープを浴びせる、シャープネイチャーテクノロジークイズとかやろうかなと思ってるんでね。
え？ということはそんなにいっぱいあるっていうこと？ネイチャーテクノロジーが。
今回調査した限り10個ぐらいはあったんでね。
あ、じゃあもう足りますね。十分早すできそうですね、それは。
まあこれはちょっと今日はちょっと出し惜しみしていこうかなと思ってはいるんですけども。
なるほどね。なるほど。
まあでもネイチャーテクノロジーってことでね、こう、ホタテ貝にヒントを得たとか、シロクマの毛にヒントを得たみたいなことを言ってね、こう、シャープだなーって僕は思ったわけですよね。
なんかそういう自然のものから着想を得て、なんかいろいろやりました余計がシャープ集めてるんだ、今。
ええー、もう岸くんも寺尾の元君と同じ発想ですよね。
うん、まあ、岸くもなのかどうかわからないけどね。
くしくもね、そのシャープだなって思いますよね、
う
ん。
そうだね。
これが俺たちのシャープだなって思うわけですよ。
まあ。
来た来た、こうでなくちゃシャープだって思うわけですよね。
復活してきたってことかな、じゃあ。我々のシャープが。
ええー、もう、うん、ちょっと、V 字、次なる V 字回復に目指してね、こう、エンジンガゼン入ってるかなって思ったわけですよね。
確かに、ここ数年あんまりシャープのこといじってないもんね。
そうなんですよ。ちょっと最近シャープさん、ちょっと元気がなかったんでね。
そうよね。だから、いつぞやだっていじったのって、なんだ？シャープ、心エンジン系やったっけって感じだよね。
まあ、ホットクックでね。
ああ。
心ボイスの話をしたかなっていうのがありましたけども、やっぱりこう、あれも、まあ、そこまで目立っていない感じでしょうね。
そうね。なんか、いつぞやのその、コントも含めてやってた時がちょっと懐かしい感じになっちゃってる、ね。
そうなんです
よ。
なんでこう、それこそ2年前にあった、シャープの連続は眩しくないっていうのがこう、うん、
あ、そうかそうか。
ここ数年のシャープネタにおいては、こう、ハイライトそこを飛び越えてなかったんですよね。
しかもあの時も、今回と同じように、他の、冷蔵庫がある中でのシャープ落ちみたいな感じでしか言ってないから、一本丸々シャープってもうほとんどない
し、
ね。
いまだにこうシャープで遊ぼうが、こうナンバリングが更新できていないというところがありますよね。
めっちゃ遊んでないじゃん。
シャープで遊べていないが続いております。
確かにな。
3年か4年ほど続いております。
そうだよな。ちょっと、だから、去年とかやった、その家電大賞の回でも、シャープのコメントは軒並み飛ばされてた気がするのよ。
不徳の致す限りでございますけどもね。
どっちかというと P 社の製品をいじってた感覚だからさ。
ほんとここ2、3年は P 社におんぶに抱っこでこう、なんかちょっとエッジの効いた商品といえば P 社みたいなところになっててましたんでね。
まあまあまあ、そう。
まあそれをちょっとこう払拭してくれるのがこう、シャープ、ネイチャーテクノロジークイズによってこう、シャープで遊ぼうさんが更新できるかなとちょっと今期待に胸を膨らませているんですけれどもね。
じゃあそれはちょっと楽しみに待ちますわ。
というわけでちょっとシャープ、ネイチャーテクノロジーに関してはちょっと温存させていただきたいというところはちょっとありますね。
なんかポークジンジャー並みにちょっともやもやしてるけどね今。あ、置いとくのね今回みたいな。
ええー、ちょっとここはこう皆さんにこう匂わせだけしてね、こうちょっとこう、うん、ポークジンジャーの香りだけ漂わして、こう皆さんこう食べたくなってきたかなみたいなことを思わせといて、こう去っていきたい。
そういえば今日の夕飯俺カツカレーでした。
しっかり影響されてる。
言うの忘れたけど、SNS で皆さん、なんか、マルソー、スニッカーズ、カツカレー食うから、影響されました。美味しかったですね、やっぱり。カツカレー、久々に食べるとね。
ハッシュタグ、早通界隈で、こう、カツカレーの需要が、局数的に上がってるんですよね、なんか、ね、
めちゃめちゃ上がってたし、ちょっと残念ながら、うちの近くにね、ジャワカレー中辛のレトルトが売ってなかったのよ。
おーっと、他の人が買い占めちゃったかな。
いや、そもそも取り扱いがなくて、なんかすっごい悲しい気分になっちゃった。あ、うちの近くは、原ライクな環境じゃないんだなっていう。
そうだね。美しくないですね。
まあまあ、それはいいんだけどね。ごめんごめん、カツカレー。ちょっとポーク神社からカツカレー飛んじゃったけど、そうか。まあまあ、今日はそれをやらないにせよ。
うん、
まあまあ、冷蔵庫のそれぞれの話ってことですね、今日ね。
そうなんです。
うん、
まあそんな中で、こう、シャープさんはちょっと独自な押し方ってのをやっぱしてなーってちょっと思ったっていうのがありますね。
確かにね、それはそうかもしれない
。うん、んで、ある意味、先に総評的な部分を申し上げればですよ。
はい。
さっきのようなね、こう、ちょっと被ってんなっていうふうな部分のところを思うわけですよ。
うん。
で、ホネスさんとや、リスナーさんにはぜひ、こう、2年前を思い出していただきたいわけですよ。
はい。
シャープは思い出しやすいですよね。それは思い出しやすいと思います。
まあ、眩しくないだから、さっきもね、やったの覚えてますかって言われて、覚えてたぐらいだから、そう
ですね。眩しくないわけですよ。
うん。
で、あえて拾ってきたわけですよ。
はい。
その、眩しくないという機能は、決して死に絶えてはいないんですよね。
あ、今もまだあんだ。
白熊の毛で、
あ、そうかそうか。
白熊の毛の応用構造で、奥まで明るい LED ランプカバー。
はあ、
シャープは相変わらず、庫内の明るさにこだわっているんですよ。
ちょっとね、それは思ったよ。LED のライトにも、なんかそのネイチャーテクノロジーを使ってきたんだなとは思ったけどね。
なんならブラッシュアップしてきたんですよ。
そうね、そういうことだよね。
シャープの担当者の魂は消えてないんですよ。どんなに本杯さんに否定されようとも、いや、庫内の明るさは大事なんですって。
なんかあったのかな、開発担当者。冷蔵庫の明るさでなんかまずいことあったのかな、過去に。明るいんだよってなったのかな。わかんないけどね。
強いて言えば、明るすぎず暗すぎずをずっと彼は目指してるんですよ。
ってことだよね、その。
ホネスト君が、うん、脊髄反射でいらんやろって言った機能を、未だに、まだまだって言って、ここに勝ち筋があるやつって、目指してんですよ。
なんでなんだろう、その理由知りたいな。そんなに明るさにこだわるって。
まあ、2年前の回答でホネスト君には響いてないのは分かりましたね。その後ね、こう、ちょっと改心していただいたってエピソードありましたけども。
うん。
脊髄反射では響いてなかったわけですよ。
その当時はね、
うん。うん。だから多分ね、こう家電量販店で、いや、このシャープの冷蔵庫って、眩しくないですよって言われた時に、多分ホネスト君が聞いた時に、すごいですねって表面上言いつつも、
うん、
腹の底では、ほーって思ってるだけなんですよね。
いや、いらんやろって思って。
そう。それが、2年前の事実なわけですよ。
そうだね。
うん。そして2024年。
うん。
変わらず、庫内の明るさにこだわった PR をしてきてるんですよね。今回は、
ね、
シャープのネイチャーテクノロジーっていう新たなキーワードを、パワーワードを引き下げてね。
なんかテクノロジーに名前つけがちだよね、みんなね。
そう。
わかんないけどね。
シャープらしい、パワーワードで攻めるってね。
うん。
新たな勝ち筋をね、これならどうだっていうあたりで、ホネスト君に攻めてるわけですよ。
はい。
シャープなら、このネイチャーテクノロジーで、庫内がこんなに明るいんです。そして、眩しすぎないんですってことを訴えてくるわけですよ。それを聞いて、2年経ったホネスト君はどう受け取るか、うん、それはもう、ちょっと僕の口からは言えない。
いや、確かに、この2年の間にね。
うん。
ありましたわ、っていうのはあったけど。
うん。
でも2年で1回だけなのよ。わかる？あ、三菱の冷蔵庫夜中に開けると眩しいなって思ったの1回だけなの。いや、いるか？とは思うよ。思うんだけど、ただ、なんだろうね。柔らかい光というか、ただ LED の光量って、まあ、そこそこ明るいのは分かってるからさ。
うんうん、
それをまんべんなく庫内にこう行き渡らせることにより、きっとね、きっと消費電力が少ない状態で、でも十分な明かりを確保することにより、エコにもなるし、目にも優しいしっていいことずくめだよねっていうことを言いたいんだろうなとは思うのよ。
うんうん。
合ってるかどうかはさておきね。
うん、
だから、一定の理解は示すものの、そこがあるから、
うん。
うわ、これがあるなら絶対買おうっていう機能ではないんだろうなとは思うね。
ああ、まあ、極めて冷静に回答いただきました。改めて辛いですね。
だから、それ単体ではやっぱちょっと難しいよ。だから、それ以外の、心エンジン系のね、
うんうん、
ものとの連動、まあそれもどうかなっていう話はあるけど、
どうかな聞き捨てならない一言が来たね。
いやでもまあまあそこに魅力を感じて一緒に買おうとかっていう人はいるんだろうなと思うけどね。
まあいいんです。
まあまあまあ、まあ、
シャープでお伝えしたかったのは諦めてないってことが伝わればいいんです。
まあでもそれはちょっとほっとしたかな。なんか結局その後の後継機で明るさ特に考えなくなりましたって言ったら、多分僕は、うら言ったじゃんってなっちゃうからね。いらなかったんじゃんみたいになっちゃうから。まあまあでもそこをなんか追求した先に何かがあるのかなとは思うけどね。
そしてですよ。
はい。
ホネスト君は2年前、シャープ以外を思い出せますかね。
なんだっけな。
ある意味トレンド的な機能があったんですよ。
トレンド機能、
まあ、がっつり話したものもあったんですよね。
冷蔵庫でもう一つ覚えてるので言えば、
うん、
多分その前の家電対象なんだよね。LG の、
うんうん、
ちっちゃいドアついてます系のやつ。
ドアインドア。
そう。あれは覚えてんのよ。
あれは覚えてる。
うん。ただ2年前に。
あれ3年か4年前だぞ。うん。
あ、そうそう。ドアインドアはもっと前じゃない。
うんうん。
その後にやった2年前の回。
覚えていてほしいなぁ。もう、ホネスト君を散々うならせたあの機能。
うならせた？あ、わかりました。
はい。
どこの、ちょっと会社さんかは忘れたんですけど。
え、
人たちだったかな？あの、カメラね。
そうなんです。思い出して
カメラで来ないを撮れますみたいなやつだ。
そうなんです。日立はカメラがついてるんです。
そうだ。あれでしょ？上の天板のところにカメラついてて、開けると写真撮られますみたいなやつね。
そうなんです。
あったあった。思い出した、ようやく。
そして2年後。
ないじゃん。
そうなんですよ。
え？失敗だったってこと？そうなるよ。対比させると。シャープはまだ光追求してるけど。日立、やっぱカメラいらんかったな、みたいになってるみたい。
いや、まあ、ちょっと冷静に補足しますとね。
はいはいはい。
カメラが残ってる機種もございます。
あ、いや、行きなんだ。完全に全部からなくなってるわけではないんだね。
ただ、
うん。
PR するような押し方はしてこなくなったと。
ああ、まあ、ある意味普通になったのかもしれないし、日立さんからするとね。
いや、どちらかというと、推しではなくなったというのがね、こう。
ああ、辛いな。推しではなくなったって言われちゃうと、結構辛いな、それは。推し話やってる身としてはね。
まあ、これがこう、なんでしょうかね。こう、家電。まあ、はやつ、なんだかんだ言って家電の回がめっちゃ多いんですけれども。
そうね。
家電の変遷をこう感じることができるんですけども。
うん。
この2024年の各社の新製品の冷蔵庫を見ていると、
うん、
野菜室とか、チルドルームとか、まあそういった押し方っていうのはすごく強く押し出されるんですけども、
うんうん、さっき言ってたもんね。
カメラだとか、庫内の中身がわかるだとか、
うん、
センサー関係がどうだこうだっていう部分のところが、
はいはいはい。
押しからストーン消えてんすよね。
確かにね、なんかちょっと前までは管理仕様系が一つの柱になってたような気はするけど、それのニーズがないということになったのかな、みんなの中で。
ニーズがないとな、まあ、事実としてニーズがないのか、
うん、
それともニーズがあっても売れなかったのか。
そうね。
その真実はわかりません。ただし、うん、推しポイントではなくなったということがこう2年の変遷としてこうはっきりと分かったわけですね。
それはそれでなんか、そうなんだ。ちょっと悲しいけど、僕はね、若干そのシャープの明かりの強さがインパクト強すぎて、
うん、
その日立さんのカメラっていうのをちょっと忘れてはいたんだけど、でもその庫内を管理するっていうところにはすごく興味があったわけ、もともと。そういうところもあってさ、各社にはやっぱりそこら辺も頑張ってもらいたいというか、もしそういう製品あるんだったら使ってみたいなっていう思いがあったんですよ。
うん。
2年前、もう今。
2年前。
うん。でも、なんかそれがトレンドから、ちょっとトレンド乗ってきたかなと思いきや、外されちゃったってなっちゃうと、今後その庫内の管理をするっていうもの自体、熱を帯びなくなっちゃうのかなって。っていう、ちょっと寂しさはあるかもしれないね。
そうですね、まあ、業界の事情とかもあるとは思いますけども、まあ、現実として、庫内の管理。まあもちろんね、アプリとかはね、各社あるんですよね。東芝さんとか。
う
ん、
そうですね。
日立さんとか、シャープさんとか、うん、水井さんとか。各社、アプリみたいなものがあって、アプリの中で、まあ、多少の管理をする、まあ、それこそね、前に作ったんでまだありますよ、みたいなものがあったりもするんですけども。
はい。
どちらかというと、庫内の中身を管理するというよりかは、まあ、エコ関係の制御、うんうん、コントロールというかね。
はいはい、はい。
まあ、よく使う時間帯とか、まあ、外に出るんでエコモードに切り替えましょう、みたいなものだったりとかって、まあ、ある意味で冷蔵庫からの通知を受け取るためのデバイスとしてのアプリっていうようなことが多いんですよね。
うんうん、
なのでまあ、現状としてその庫内に何を あるか、賞味期限を管理しましょうみたいな目線っていうのは結構薄くなりましたね。
そうか。
そして、あえて歌っておきたいところとしては。
はい。
実際のところのチルドルームとか、
うん。
冷凍、冷蔵みたいな部分のところの押し方をしてるっていうのは、まあおそらくなんですけどね、これ本当にこう個人的な所感でしかないですけども、
うん。
まあ最近はセカンド冷凍庫みたいなものの需要っていうのが増えてるんですよね。
あれよね、その、ふるさと納税で冷凍のものが送られてくるから、
うんうん。
それを、普通の冷蔵庫の容量では冷凍室が足りずに、
うん。
冷凍できるものだけ買いましょうみたいな流れが今できてるからね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
まああとはね、まあ数年前のおうち需要みたいなものも、
はい、影響は
結構あったと思いますね。ストックを持とうみたいなね、うん。っていうのも多分あって、セカンド冷凍庫まではいかないんだけれども、
うん。
冷凍空間を広げたい。
はい。
でも、冷蔵庫全部を冷凍室にするわけにいかないので。
そうだね。
冷凍庫に入れなきゃいけないものは冷凍するんだけれども、日々使うような冷凍するんだけれども、まあ実質冷凍じゃなくてもいいよね、純冷凍だよねっていうレベルのものを、じゃあ、チルドルームに入れちゃいましょう。そこで鮮度が保たれれば実質一緒じゃーんみたいなところ。
うん、
っていう意味で、チルドルームが拡大してるとか、まあ冷蔵室自体のほぼ全域チルドルームにしちゃいましょうみたいなものの方向転換がされていて、
うん、
セカンド冷凍庫なしでも現状の一台の冷蔵庫、大きな冷蔵庫の中で今までよりも冷凍品がたくさん入れれると同義な状態を作りましょうっていう押し出し方になってるのが強いんだなーっていうのを感じるんですよね。
なるほどね。
各社の PR を見るとそうだなーということを感じるとかね。
チルド室って確かに今まで、まあ、注目されてなかったわけじゃないし、なんかこう、うん、会社によっては切れちゃう冷凍とかね、その、冷凍よりはちょっと温度の高めというか、高いっていう表現があれかもわかんないけど、
うんうん、
その、がっつり冷凍室じゃなくて、ちょっとじんわり冷凍しますみたいなところを推しにしているところはあったけど、
うんうん、
あんまりチルド室をチルドしてなかったというか
、
そこに着目してるところは確かに少なかったのが今回はね、2社?3社?そのチルド室っていうところが出てきてるのは。
そうですね。
まあ、トレンドなんだろうなと思うし、逆に言うと他になんか機能を拡充するところがなくなっちゃったのかなとも思うよね。
まあね。
やりすぎてね。その、あるところは野菜室を真ん中にして特性を出したりとかさ、
うんうん、
やっぱりその冷凍庫の容量を大きくしようみたいなところ散々やり尽くして通常の冷蔵室のところをじゃあ次何やるって思ったらあとはもうチルドぐらいかみたいな感じになっちゃってるのかもしれないけど、
そうっすね。
そうか。
まあそんな感じでね、意外と各社のところで2年前と比べると変化も見えてはいるんですけども、
うん、
それがポジティブな変化なのかというとよくわからないなぁというのが本音だというところが個人的な所感でございますかね。
なるほどね。
といった意味でね、毎回思うのは独自の切り口があるシャープっていいなぁって、こういうのをね調べると毎回思います。
でもそうね、なんだかんだあの時も2年前もシャープのこと散々いじりましたけど、
うんうん、
まあそのいじったってこともあったのかもしれないけど、やっぱ覚えてるのってそういう突拍子もないことをやってのける人たちだからさ。いや、印象に残るっていう意味ではよ。
はいはいはい、うん。
だからそれもある意味広告の一つの戦略なんだろうなと思うわけよ。その、
うんうん、
普通あんまり言わないじゃん。
冷蔵庫は眩しくないって。
そうそうそうそう。やっぱり一瞬みんな、ん?ってなると思うのよ。どういうこと?眩しいって感じたことないけどっていうところだと思うんだけど、
うんうん、
でも、その、ん?っていうのが、やっぱ記憶に残るしさ、こう2年経ってもやっぱりちゃんと覚えてるっていうのって、そこはやっぱり強みなんだなっていうのは今回すごく感じましたね。自分で、まあ覚えてる範囲で見てもね。
ええー。
うん、
シャープの担当者の魂は死んでませんよ。
死んでないね。だから、ただ、言い方が柔らかくなったのちょっと残念だったけどね。その、だって、 眩しくないの方がインパクトあったじゃん。その白熊の毛が、毛並みがどうとかって。なんか、ふんわりしたなぁ、みたいな。感覚ではあるよ。前を知っている人間からするとね。うん、
残念でございます。まあ、今回ね。まあ別にこう、よう憂いているわけじゃないですけどもね。
うん。
こんな冷蔵庫の事情がございますわけでね。皆さんもね、家電や量販店に行った時にはね、こんな違いがあんのねと、あとは、まあ、シャープのやつはね、こんなんなのねというあたりをね、思い出しながらね、ぜひとも冷蔵庫を見ていただきたい。そんなわけで、まあ、また、1年後なのか、2年後なのか、数年後に同じようなタイミングがあったらお会いしましょう。各社の冷蔵庫のお話でございました。
ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。冷蔵庫を定点観測するっていうのも、なかなか突拍子もないことだと思ってるんですけど。あんまりないからね、その、冷蔵庫を定点観測した経験もなければさ。
まあ、家電もね、意外と変わってるからね、変わってないのもあるんだけどね。
だからそういう意味で言うと、やっぱりそれぞれの昔ながらの特徴っていうのは、なんか変えれないのかなとも思ったよね、その野菜室が真ん中にありますみたいな。結局僕はメーカー名と紐づいてはなかったんだけど、やっぱりなんかそこら辺の特徴っていうのは変えれない部分もあったり、変えちゃうと特色がなくなっちゃったりとかっていうことなんだろうなって思うと、やっぱ新しいことって既存の形では難しいのかなと思ったりね。なんかこう長年続いてることを変えるってやっぱ怖いじゃん。ハヤツもそうだけどさ。
そうですね。
みんなにこう受け入れられてるっていうのがある程度あるからこそ続けられる、その同じこのパッケージみたいなのもあるから、
うんうん、
だからまあそういうところから多分脱却できるのは新規参入してきたそれこそ元君のようなところなんだと思うし、
来るかな、
わかんないけどね、
冷蔵庫来るかな、
ザ・リフリジエーターって
かっこいい、かっこいい、冷蔵庫ってそう言うんだって、リフリジエーターって言うんだってなっちゃうね。
そしたらもうザ・冷蔵庫っていいけどね。
そっちか。そっちか。ご飯と同じパターンかつって。
いや、でも、そうね、そう。まあ、あとはそのシャープが突拍子もないことやってくるかぐらいだもんね。そうなるとね。まあでも、今後もちょっと、ぜひ、新作、冷蔵庫からトレンドっていうのを、追っかけていけると唯一無二の番組にハヤツはなるのかなと思
そんなことあるのかな。
だって他の番組でやってなくない、その冷蔵庫定点観測やるってなかなか結構パンチのあるコンテンツよこれ。
パンチのあるコンテンツなんだろうか。
パンチのあるコンテンツよ。いやいや、まあまあ、しかもさ、これ過去の冷蔵庫のトレンドを共通言語で話せるっていうのもなかなかないからね、これはね。
まあ確かにね。
うん、それはちょっと、ハヤツオリジナルでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。でも、意外や意外、こういうところで冷蔵庫を紹介するとですね、
うん、
ちょうどあの紹介した後に、うちの冷蔵庫が壊れまして、検討の中に入りました、みたいなコメントをいただくことがあるんですよ。
たまにあるんだよね、確かに。
驚きなんですけど。で、それで買いました。でも、買ったのは東芝ですとかね。まあ、そういうことを言ってくださる方もいらっしゃるんだけど。
どうしてシャープじゃないんだとか言ってな。
でもさ、どうしてシャープじゃないんだって思うけど、なんかハヤツで紹介したから一回シャープも見てみるかってなってるってすごいことなんだなって思うよね。なんでかわかんないけどね。
まあね。
うん。だからまあそういうところで皆さんも家電量販店に行ったらハヤツがちらつくし、スーパーに行ってマルソーを見ればバルミューダがちらつくという、そんなところでございますので、ぜひ皆さんね、今日の冷蔵庫の話、あ、うちちょうど壊れたんですとか、そういうことがあればお便りお送りいただければなというふうに思いますよ。はい。 お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは、はやりもの通信簿と検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグはやとを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、はやりもの通信簿、エピソード255は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
さあ皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。